2020年4月23日木曜日、映画サンキューフィルムズを見た村山大尊とサトシ近藤サトシのお家で二人の帰り道。
君と僕との帰り道、一人じゃ帰れない。
こんばんは。
こんばんは。岡原監督。
一人ずつ。はい、どうも岡原です。
はい、そして
ありがとうございます。
はい、
はい、そして、アンドラブの監督しました末武太志です。
あ、テレビの人だ。皆さんにお伝えすると、今の末武さん今日はオンで出てもらってます。
あ、そうですね。確かに、確かに、
オフの、オフ
の、はい、今ギアを上げました。
ですよね。オフの時、驚くほど喋らないですから。
オンです。今オン、オンなので喋りました。
今すごい、
ほんまや、声が。そうそう、コメディアンの時の声の喋り方。
あ、オンだなと思いましたからね。
すいません、すいません。素晴らしいです、
はい、そして、はい、ありがとうございます。はい、はい
はい、光を止めるの監督しました前田民です。
はい、
よろしくお願いします。
神前田、はい、よろしくお願いします。リモートです。
あ、言ってませんでしたが、そうですね。はい。
はい、リモートでやってます。
言ってるんですけど。
今日の帰り道のテーマの映画も、
はいはい。
リモート、まさにリモートだったって感じなんですけど、その辺の仕組みの、仕組みというか、どういう映画の上映の仕方をしたかを、タミさん説明してもらってもいいですか。
はい。横川シネマで本来ならば上映するはずだった、サンキューフィルムスっていう、あの3本の映画を上映する企画なんですけど、有料配信上映に切り替えて、
はいはい
はい、行いました。なのでお客さんはご自宅からあの上映をご覧いただくっていうようなことになっていました。
はい、苦渋の決断というようなところもあるとは思うんですけど、
ですね、
その1個前から聞きたいんですけど、うん、その、
はい、
それ誰に聞いたらいいのかが分かんないんですけど、この映画の成り立ちって誰がどうなんですか。
うん、これはですね、
はいはいはい、
発案で言えば、僕と末武さんの、
うん、
まあ、とある仕事で一緒になった時に、
はいはいはい、
まあ、その休憩時間とかにこうコーヒー飲みながらこう喋ってたんですが、
あんま喋ってくれないのに、
うん、喋る喋る、しっかり喋りました。こう今地元で映像を作って上映するようなイベントってなかなかなかったな、まあ、上映会みたいな形で、で僕も確かにドラマとか映画って作ったことなかったから、
あ、
まあ、挑戦的にやってみたいなっていう動機もあったし、
はいはいはい、
うん、なんか末武さんからも最近ないからなんか作ってみようかなって思うんだよって言ってたので、
はいはい、
あ、じゃあやりましょうよ。で、うん、もうその時点で、
うん、
あの、じゃあ15分にしようっていうのを最初に決まったんですよ。見る方にも手軽で、
はいはい、
こう作る方にもある程度のハードルがある15分っていう尺のルールを作って、
うんうん、
その中で映像を流すっていう上映会にしよう。で、せっかくなんで15分2本より3本だろうっていうことで、
うんうん、
まあ、映画を、じゃあ2作目どうかなっていうことで前田さんに声かけて、
はいはい、
前田さんはもうその次の日に、
うん、
あの脚本の梶田くんに早速オファーして前に進むっていう。あ、
そうなんだ。
すごいんですよ。
俺、いや、俺それがね聞きたかったんですよ、すごい、
うん、
そのだから映画を今回15分で撮るんだってなった時に、
うん、
そのね、その末武さんとか、まあ、ほら、その舞台役者で、まあ、演劇人に行ったりとかするから、うん、自分自身が書くこと以外の選択肢って多分ないと思うんですよ。
うんうんうん、
ないっすよね、多分。
今そうです、まあ、企画した時点で、まあ、自分がまあやるかなみたいなところからでしたからね。
ですよね。で、まあ、はい、それでその岡原君もその初めてとなって、まあ、もちろん、
うん、
他人に頼む人もいるか、まあ、いるか、いるけど、まあ、なんか、
うん、
そのクリエイトする以上多分自分で書くっていう選択肢を、まあね、ルーペズっていうバンドもやってるぐらいだから、まあね、 やるだろうなという感覚もあるわけですよ、こっちとしては。
そうですね、うんうんうん、
そうそうそう。いや、それで前田さんが、
うん、
その梶田さんに脚本を頼んで主人公は自分っていうのを選んだ理由っていうのを俺割と知りたいんですよ。
15分でドラマであるっていうこと以外は自由っていうことだったんで、うんうん
はい、
自由であるならば、なんか私はこう自分一人の世界よりも化学反応を楽しみたいっていう、
うん、
そういう思いがあって、
うんうん、
でそのでコントのさんで一緒にしてもらった時に、梶田くん、
はいはい、
これ映画化したいっていう思いにすごい駆られるんですよ、
うん、なんで、まあ、あのギミックが多いですからね、うん、
そうそうそうそうそう、うん、でなんかそのそれもあって であればもう梶田くんだっていうのはもう一瞬で思ったんで、翌日お願いして、で自作自演で、
うんうん、
あの自分が出るってなるとやっぱり客観視してもらいたい部分もあるから、
うんうん、すいません、はい、でタミさんは書いて出るっていうことが、
書いて出るを処女作ではやったんですけど、
うんうんうん、
そこ遠慮してたでしょってその翌朝シネマの支配人とかにも言われて、
ああ水口さん、
最初の1本目の脚本全然違う話だったんですけど、
あ違うんだ、
それは全然違う話を最初進めようとして2週間ぐらい、はいはい、したらなんかそれは梶田くんが思いが強すぎて、うん、それを舞台で演じてくれた女優さんじゃなきゃ嫌だみたいな感じになって、でどうしようってなった時に方向転換する時に、その私がじゃあ今36歳だから、
うん、
で私のお友達で尊敬する先輩の森下くるみさんの36女かける撮る男っていうエッセイがあって、
ほうほうほ
う、うん、で私がちょうど36歳だからこの本のタイトルをテーマにして何か書いてって言ったんですよ。
ほうほう、
で36歳のエッセイをテーマにしてるから、うん、もうずっと私が主人公をやるっていうような感じになってて、
主役は自分で、書いたのは他人で、それを演じてって何かね、はい、そのなんて言うんだろう、
はい、
自分のこうポジショニングがなんか分からんようになりそうだなっていう感覚が僕なんか思って見てて、うんうんうんうん、
ありますね。確かにそのキャラクターとかを煮詰めている時に、
うんうんうん、
でなんかこの人がこういう時にこういう行動するのが分からないみたいなこととかをいろいろ言い合うんですけど、
うんうんうん、
っていうかこれ私かみたいない
やそうでしょ、
やるわ私これ、はいはいみたいな、そういう風に見てるのね、はいはいみたいなことがあったりとか、
うんうん、
で結局だからなんかこれってどうなんだろう、気持ちこういう時どうなんだろうとかって言うんですけど、
うんうん、
結局でも私かってなるんですよ。
ああ私かってなるんだ、
私かってなってなんかすごいループするんです、うん、なんかその梶田くんのトガキとか読んでこれが分かんないとか言うんですけど、
うん、
なんかあいや私がどうするかだよな結局なみたいな、なんか森下さんのフォトエッセイを、
はいはいはい、
からテーマもらってるけどそれは彼女のエッセイであって私んじゃないから、
うん、
でそれをもとにフィクションを梶田くんが書き起こして、
うん、
それを自分が演じるっていうことでまるで自分のエッセイみたいな感覚に陥ってくるんですよ。
でしょうね。いやだと思う。
なるほど、
うん、そう、それがなんかすっごいすごい不思議な感じになる、
うん、どう
自分でやってて、
うん、なんか光を止めるは、うん、撮影に、
はい、
お邪魔してたんですけど、
はい、制作部で
役に入るミミコになるのと、うん、その撮影の現場をまとめ上げる監督であるポジションに立つのと、うん、もう撮影中ずっと行ったり来たりを目まぐるしくしてて、
うん、
なんかすげえなと思ったんですよね、
うん、
なんか多分女優としてはものすごく なんていうんですかね、主観的にその場にいなきゃいけないけど客観的な目線でそのスケジュール通り撮影をこなさなきゃいけないみたいなのを同時にこなしてる姿が、そのカメラがオンになった時とオフになった時でもうパッパパッパ切り替わるのが見ててすげーって思って、
うん、だからもっと本当はなんか予算とかがもうちょっとあったりとかしたらもうちょっとゆったり撮りたかった部分もあります。
あ
18時間ぶっ通しで撮った、
みんな言うだろうけど、なんか、うん、あの横川っていう街が落とし込んであるから、 すごいその部分では喜ぶ人もいるし、はい、まあ、青山さんも含めて、はい、うん、あの本当に自由な青山さんも、うんうんうん、本当、はい、多分みんな割と印象に残った人で青山さんをあげるんじゃないかっていう生き生きさが伝わってるから、うん、
はい、
なんかそういうのとか、ね、なんかなんだろうな、その18時間がむしろね、それを生かした可能性もあるかなと思ったりするのよ、今の話聞いたりとかすると。その辺の塩梅ってなんか難しい気がするな、うん、なんか
撮影中にさ、ちょっとずつさ、
はい、
青山さんが酔っ払っていくんだもん。
うんうん、そうそうそうそう、あれは素晴らしかったな。
そう、
うん、ちょっとずつ飲んでっていいですよって言って、でだそのスケジュールもだんだんテンション高くなっていってほしいような感じの順番に、
うんうんうん
うん、順取りじゃなくてそうしたんですけど、
はいはいはい、
そのなんだろう、仲間内で知ってる人同士でこういうものづくりすると、
うん、
そのなんだろう、うちわしか分かんないみたいなことに陥りがちかなと思って怖かったんですよ。だから青山さんみたいなキャラクターっていうのがどう届くんだろうっていうのが、
うんうん、
まあ分かんない、知ってるからみんな笑うけどなのかっていうのが分かんなかったんですけど、
うんうん、
今回配信上映だから東京の人とか、
うん、
なんか遠くの人も見てくれて、したらなんかあのマスター最高だねってすごい言ってくれたんで、
うん、
それがすごい嬉しかったな
と。でもそうだと思いますよ。演出論的な話で言うとどうなの、うん、前田さん結構言う？
あんまり言わないですね。だからそのセリフとかも結構自由に流れだけ抑えてくれてたら大丈夫なんでっていうスタンスで、
うん、ああ、手におは気にしないという感じですか。
はい、
うん、
はい、
なんか見ててなんか言わされてないなっていうのがすごく思うんですよね。
そういや、そうそうそう、それ思うんですよ。
そうなんですよ、
うん、
なるほどね。
はい、だからこう映像にこうなんかリラックス感というか、そうそう、そういうのを与えてるんだなっていうのが思いましたね、前編通して。
末高さんは、
はい、
今回はもともとあった脚本だったと伺ってるんですけど、
うん、そうです、もともとは舞台用に書いた脚本っていうのがベースとしてあって、でその時上演したのもまあ大体15分ぐらいの作品、まあ短編演劇みたいなところだったんですよ。はい、でまぁ、あ、今回その先ほど言ってた企画立ち上げた時に、
うん、
まあ、15分の短編っていうことで、
うん、
まあ、新作を撮るっていうことも良かったんですけど、ちょっと自分の作品を振り返ってみて、その舞台用を映像化してみるっていうのを今までやったことがなかったので、
はいはい、
でそれでちょっと一度自分のチャレンジでやってみようかなっていうことで、ちょっと一回過去の作品を振り返ってで、
うん、
今回あれをチョイスしたっていうところですね。はい、
それはだからそのさっき言ってた岡原くんのこう話があったと思うんですけど、その最初の、
はい、
11月の時のその時にもうこの、はい、今回のアンドラブだなっていうのも頭の中にあったんですか？
はい、いえいえ、アンドラブはね年始ですね。
おー、
うーん、
そうです。だからそれまでは作品で、書いてたんですけど、
うん、
ちょっとどうもなんかハマりが良くなくってちょっと違うなっていうことで、まあ、もう一本あったので、
うんうん、
もう一本でちょっと書き直して、
うんうん、
ちょっとブラッシュアップというか、まあ、映像用にかなり、まあ、改変したっていうところですね。
あ、別に、はい、それは物語のオチとが変わってるとかそれぐらいのレベル
で変わってるんですか？そうですね、基本的には全然全然違うって言ったらあれですけど、
うん、
話の運び方とかも基本的には違ったりしますけどね。
なんか末竹さんのアンドラブが3作の中だと一番作家性があるというか。
そうですよね。
なんか音楽の使い方にしても編集の仕方にしても、
うんうんうん、
役者の演技にしても、ああもう全部末竹さんのあれだみたいな、
うん、
末竹印みたいなのがすごくよくわかる作品だった気がしますね。
いやだから逆に僕とかはその岡原さんとか民さんのようにこう役者さんのこうなんていうんですかね、自然な感じを出すとかっていうのが、
うん、
例えば難しいっていうか、まあ、得意分野ではないっていうのもあるので。
末竹さんガチガチが好きですもんね。
ガチガチ、まあ、怖いんですよね。怖がりっていうのもありますけどね。
末竹さんってあんまりこう人のことを信用できないタイプですか？
言うとどこを見て
るの？何それ。
いや割とね、そう、はい、なんていうんですか、 作
言ってくださいもう。
いや全然正直に今までのその 何本かそんなに数も多くないですけど、はい、作品を見てるんですけど、
は
い、最終的に若干悲しいじゃないですか。鈴木さんって、うん、こう何ですか、アンドラブっていうタイトルじゃないですか。まあ、もちろん、はい、あのアンドロイドのアンドともかかってるっていうのは分かるんですけど、もちろんそういうところも含めるんですけど、はい、その、うん、そのタイトルで末武さんっていうところが混ざり合った時に決してハッピーな感じには終わらないじゃないですか、
うん、そうですかね、どうですかね、まあ、うん、
そんなことないですか、そんな意識はないですか別に。
末武さんの作品って結構なんか、はい、なんだろうな、空回りしてる人とかうまくいってない人の悲哀が旗から見てすごくおかしみがあったりするみたいなのが根幹にあるコントとかが多い気がするっすね。
うん、そうっすね、そうかもしれないですね、なんか、
うん、そうです、そうです、こういうその、
はい、
その深い話をしようとすると末武さんは大体逃げるんですよ、答えないんですよ。いつもそうなんですよ。いつもそうなんですよ。でしょって言うとどうですかねっていう感じで逃げるんですよ。この人、この人じゃいつもそうなんですよ。そう。
どうなんでしょうね。まあ別に意識とかしてるわけじゃないんですよ。この哀愁とか悲しみとか。
そうなんだ。
なんかちょっとね、そういう意識はないんですけど、なんか結果そういうふうに受け取られるっていう感覚ですね、僕の中では。
でも僕絶対、ね、
なんか面白いなと思ってるところは笑ってほしいし、
うんうん、いやもちろんもちろんそうですよ。
なんか別にこう悲しませようと思ってやってるわけでは決してなくてですね、うんうん、もうだからそこは多分もう結果としてにじみ出てくるものなのかなっていう、
うん、いやだから末武さん、末武さん異常にジジイが好きじゃないですか。
ジジイだ、おじいさんね。おじいさんネタとかね、おじいさん。
好きだわ、確かに。
そうそう。
大好き。
で、ジジイって悲しいじゃないですか、はい、やっぱ。
そうですね、悲しい。
いや、そうそう。やっぱジジイって悲哀とか、はい、そういうものの、ある意味、うん、もう、その、なんで、シンボリックなものとも思えるんですよ。ジジイって、末武さんがあの得意だっていうのもあると思うんですけど、ジジイに惹かれるのはやっぱ俺それだと思うけどな、うん、だからもうやっぱこうどっか悲しいとか、その、
はい、
一生懸命にやるけど外れるとか、はい、その
いやそうかもしれないですね。僕もあのドラマ見てると、うん、
はいはい、
僕あの後ろのエキストラを見てたりするんですよね。
へ
え、うんうんうん、なんかその人にも歴史があるのになみたいな、そうなんですよ、はい、
なるほど、
うん、で舞台とか見てても、うんうん、なんか今喋ってる人がいたとしたら、うんうん、全然喋ってない無意識の人を見たりするんですよね、
う
んうん、そうそうそう、うんうん、まあ、そういうのは昔からなんかそういうのがあって、
うんうん、
その人にも歴史があるんだけど今描かれてるのは主演だよなみたいな、うん、そういうとこですよね。
面白い。
まあ癖としてでもそういうのあ あるかもしれない
ですね。あでもそれはなんかすごい、うん、なんか末武さんの作家性の芯を食ったような気がするな、うん、今の。
本当ですか。
なんか岡原君のこと聞こう。いや
どうでした、いかがでした。
いや、まあ、僕 もうつぶやかしてもらってるんですけど、もう、
はい、
お二人には申し訳ないけど、本当地獄の白紙録は、ね、素晴らしかったんですよ、僕とりわけ。
もうありがとうございます。
そうなんですよ、僕本当本当、まあ、あのサトシがねもうすでにあの、うん、映画をあの関わってて、でもうその時点から、
うん、
久保優里はすごくいいですよっていう話は聞かせてくれてたんですよ。で、
うんうん、
久保優里は、まあ、これ完全に個人的になんですけど好きなんですよ、はい、僕
はい、あんな趣味が合うやついないですよね。
そうそうそう、久保優里は本当好きなんですよ、はい、単純にいい後輩っていう関係なんですよ。言ってもそうそう、言っても4回ぐらいしか会ったことないんですけど、本当、
はい、
本当絶妙な感じで出てくるんですよ、僕の人生に。あいつは、
うん、
あいつはすごいね、
うん、
うん、
すごかったですよ彼は。
今回の役で言うといわゆるこう岡原くんっていうね、そのなんかあの世間的に自分が持ってると思われてるけど持ってないかもしれないみたいな葛藤で悩む人間みたいなのをまずっと演じてるんですけど、
うんうんうん、
そういう時のなんかこうあの 目線のやり方とか、もうその言葉にあんまり表現しにくい感じなんですけど、すごい良くて、こうあのな、あ、あのね、スクリーンの支配率がいいみたいな感じ、うん、なん
か、
うん、すごいそれを思っていいな、いや本当いいなと思ってしまったんですよ、
ね、うん、
うん、
すごい、
そうそうそう、
去年の秋にこの企画始まった時に、
はいはい、
あの脚本書き始めてたんですけど、
うんうんうん、
あの書いては捨て書いては捨てっていうのをこう繰り返してたんですよ、
うんうんうん、
本当に全然書けなくて、
うんうんうん、
やばいやばいと思ってて、
うん、
でやばいと思いながらも、
うんうん、
脚本書けてない状態で向田にオファーして、
はいはいはい、
でまあ清武さんと前田さんにも出てくださいねって言って、
う
ん
う
ん、
はいはい、
言っといて、
はいはいはい、
なんか3人で一緒にやったからこそ見れる映画1本作りたいと思ったんですよ、
はいはいはい、
なんでそれがあったんで、
うん、
まあめちゃめちゃこう散らばった点をつなぐのにものすごい時間がかかって、
はいはいはい、
自分で決めた勝手に決めたキャスティングとか、
うんうんうん、
分かるようにしたらどうしたらいいんだろうっていうところ、
うんうんうん、
でまあ一緒に打ち合わせしてた前田さんにちょっと例えばあの岡原を演じるんだったら、
うん、
背丈とか含めて誰がいいかねって聞いたら、
はいはい、
あー、ゆうりくんとかって言って、
ははは
で俺もゆうりくん1回しか会ったことなかったんですよ、フランスザ・オルガン座だったかな、
うん、まあそんなもんやな、
中年で、うんうん、中年で1回だけ会ったことあって、
うん、
あ、そう、そうしよう、彼学生だし、
うん、
春休みだし、
うん、
時間あるし、
時間あるし、ですぐ DM して、
うん、
ツイッターの DM 送って、
うん、
すぐ集合してすぐオファーして、
うん、
即答でやりますってことだったんでは
いはい、はい、
っていう感じの流れでしたね。
そのまがいなりにもやっぱりその見てるとそのさっき言ってたこうわーすげえもん見てるなみたいな気持ちからやっぱちょっと悔しいなみたいな気持ちになってくるわけですよ、その
軽い
腹立ってきたわみたいな気持ちになる時もあるんですよ。なんか
めっちゃなったよ。
すごいもん見せられているからこそのこうさ、なんていうの、うん、俺だったらこうするのにみたいな、だんだんこうことが言いたくなるわけですよ。
ありがたいですね。
俺の方がウィーンでもっとボケ思いつくわとか思ったりするわけですよ。
なるほど。
そう。
はいはい。
でそういうの
ライバル意識、
そうそうそう、そういうのを思った上での岡原作品に最終的にたどり着くわけじゃないですか。で、
うんうんうん、
岡原作品に関して俺は、俺の中では岡原作品に関しては過不足がないのよ、うん、俺の中で。
おお、ありがとうございます。
でそのあれでもあれってどういうことよみたいなカットみたいなのが、うん、そのハテナがクエスチョンがつくカットが俺には一個もないんですよ。
お、
地獄の白紙録に関しては、
一番悔しいですね。
一番悔しいぐらい本当に。こう言うと、まあ、本人は否定するかもしれんけど、世間的な一般的なイメージからすると、うん、岡原君ってやっぱ持ってる側なんよね、うん、持ってるか持ってないかで言うと。それはどういうことかというと、いわゆる、まあね、バンドでもボーカルやってるし、ソングライティングもしてるし、まあ、映像編集もしてプロモーションビデオとかも作れるしみたいなので、で、まあ、そういうところで言うと持ってる側なんよね。だけどあの桑田佳祐の名言で、ポップスターはいつだって孤独だっていう表現があるんだけど、なんかそういうそのクリエイトをしてる人間っていうのは絶対どこかしらに空虚なところがあって、でみんなお前は持ってるからいいよね、お前ってやっぱね俺にはないもん持ってるからいいよねっていうスタンスでやってくるけど、俺だってないところから作っとるわいっていうことが言いたいっていう気持ちってやっぱどっかにあるよね、みんなね。それはこうどんなに名声をもらおうと、つまり桑田佳祐であろうとも、どんなに評価されてても、いやいや俺の苦しみお前分かったことあるって言いたくなるっていう気持ちはやっぱどっかに持ってるっていうようなことだったりするし、でそれが自分のこうなんていうの、こう体の中の一部から出てくる体液のような何かしらよどみのようなものを出すっていう行為でもあるっていうことだと思うんだよね、うん、だからなんかそういう部分ってやっぱ、ああ持ってるんだな、でこういう作品を出す生みの苦しみっていうのを こうやって描いたのってすげえかっこいいなって俺は思うのよ、
うんうんうん、
で
これすごい恥ずかしいとこを出してるんですよ僕も。
いやそうだと思うよ、
来る人に対して、
うん、チムみたいなもんやもんな、
う
ん
う
ん、
そう本当にできない、うんうん、できないって言えないので、うんうん、その、うんうん、物を作る以上は、
うんうん、
なんでも自分を踏んづけるような感じですね、
うんうんうんうん、どうその次もう一回作る。
いやどうすかね。
あそうそんな感じなんだ。
あどうだろうな。なんかその僕今回作って自分で気づいたことは、
うん、
あの僕が今まで作ってきたミュージックビデオとかCM とかって、
うん、
その要は人のために作る作品だったんですよ。軸が その他人にあってその人の助けるための映像を作ってきたんですけど、
うんうんうん、
今回って主体性が自分にある、あったんですよ映画を自分で描くってなると。でそれをやったことないから、
うん、
うん、なんかこう結局僕が描きたいのはこう人のためのものなのかなって思ったりもして、
うんうん、
次こそ本当に何もできないかもしれません。
でもさそれってさその歌詞を書くっていういわゆる曲ルーペズの歌詞を書くっていうこととは違うの、うんうんうん、
なんか曲作るのと映像作るのは、うん、なんかこう脳みその居場所が違う感じはしてます。
で撮ってほしいけどな撮ってほしいけどなサトシは どうでしたか。
俺もその太一さんの悔しいなみたいな気持ちに近いものがあって、
やっぱあるよな。な
んかここ俺だったらこう撮るなとかは別に思わなかったけど、
うん、
自分がもしこの企画に招かれてたら何やってたかなとかは結構考えて見てたな、
うんうん、これからこの映画はどうなっていくんですか。
どうしようね。
まあ、今は一段落ついたので、
まあ、
ふーって感じですけど、でも、うんうん、劇場でもともとみんなに見てもらう予定だったので、それは実現させたいですね。
いや、そうですね。うん、いや、だからね。
やっぱり全然違うんで、うん、試写は横シネでやったんですけど、
うん
うんうん、劇場で見たいっていうお声も結構いただいて、受けたので実現できたらいいなはあります、
ね、いやそうなんですね、うん、いや、うん、なんか映画館でスクリーンにかかって自分の作品が見れるって、うん、やっぱこうなんていうんですかね、一番誇らしいことだけど、
うん、
一番逃げ道もないっていう感覚にもなると思うから、
うん、
なんかこう
お客さんがもうそこにいますからね。
そうなんですよ。でもう一つはそのなんかこう、うん、なんて言うんだろう、素人だからご勘弁くださいっていう言葉が一番に似合わないというか、
うんうんうん、
ね、なんかそういうやっぱこう、まあ、神聖とまでは言わないんだけどインディーズだからとかなんかそういう言い訳が聞かない場所にあるような気がするんですよね。やっぱそれがテレビサイズだとなんか違うっていうのは分かる気がするんですよね。じゃあ末竹さんも劇場で見たいって感じですか。見てほしいって感じ。
見ました見ました、
うんうんうん、
なんかやっぱり、うんうん、やっぱあのスクリーンとあの音響で見るとあ映画を見てるっていうのが
あ
やっぱもう実感としてありましたね。
あやっぱそうなんですね、
うん、
そう末竹さんの作品とかはテレビサイズいわゆるパソコンサイズで見るとどちらかと言ったらやっぱテレビに近くなってくるなっていう感覚もあったんですよ、うん、僕は正直
そうですね、本当それこそ久保モリソンさんがつぶやいてたんですけど、
あそうなのよ、あいつの言葉超良かったですよね。
すごい
あいつって
電話待ってて、そう
そうもう50になる
おかんですか。なんて
一言で片付けてるんですけど、すごい当てはまってて、
すごいちゃんとしてんだよ、うん、
それは思った、
はい、
なんて書いてたの。
あった、タミちゃんの映画は音楽、末竹さんのはどこまでもテレビ、おかあらくんのは現象、最高の 1000% 上でした。優勝があるとすれば、たくみくんのドラムかなっていうふうに書いて
ます。やっぱミュージシャン目線ですね。
そうなんですよ。でもこれ、うん、ちょっとこれ言えてるなと思ったんですよね。
うん、いや嬉しかったです。
ね。
うん。
タミさん、音楽
そうだな、
音楽って言われて嬉しいな。はい、
嬉しいです、すごく嬉しい。
工藤さんの音楽が入ることで、うん、それこそ現場で見てたものと、
うん、
映画で見たものが全然違うっていうのはそこがでかいと思うんですけど、
うん、
いやほん、うん、でなんかタミさんからも個人的に聞いたけど、うん、その編集の目線でも工藤さんが割といろいろ意見してくれたりとか、いろいろ話をしたっていうのも聞いて、
うんうんうん、
なんかちゃんと音楽とそのタミさんが、うん、混ざり合ってできた最終的な映画なんだなっていうのは感じましたね、
うんうんうん、
なるほどな、そうなんだ、
うんうん、
なんかこう一曲15分一曲の曲を作るつもりで工藤さんが挑んでくれたんですよ。
ははは。
でそのだからその15分あれ流したまんま最初デモで15分の編集を送って、
うん、
それを見ながら聴いてくれたものを送ってもらってみたいなやり取りをしてて、
なるほどなるほど、うん、そういった話でいうとやっぱ前田さんは今回本当総合芸術を作ろうとしたって感じなんですね。
あ、そうですね、だから二重に化学反応があって、私の中ではそこが二重三重にあって、まず脚本段階で私だったら絶対に考えつかない描写、失恋してぶっ倒れるとかちょっと私には書けないんで、梶田くんと私のその間でその
あれでもすごい危なっかしい倒れ方をしますよね。
いや結構ね、なんか本当に倒れる感じ狙ってみんなにこう絶対受け止めてねみたいなこと言
う、うん、
はい、
あれ受け止めたの俺とサトシなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、その最後の仕上げの段階で工藤さんの音聞いて、失恋する時ってこういう音なんだとか、恋が始まる時ってこういう音なんだっていうのが自分じゃ絶対出せない、
うん
うん、なんかその恋愛の始まりってちょっと不安なんだとか、
映画監督の誰かが言ってたんですけど、なんか映画作る時になんかプロトタイプみたいなのを作ってそれを出資者に見せなきゃいけないみたいな時に、
うん、
いやでもこれ音楽入ってないから厳密に言うと映画じゃねえんだよな、見せたくねえなみたいなことを言ってる映画監督がいて、
うん、
うん、なんかその話を思い出したな。
音楽に全然頼んないっていう手法の人もいるけど、うんうん、私はどっちかっていうとそういうこうヌーベルバーグみたいな感じのが好きだから、
はいはい、
なんかその、うん、やっぱり音楽がすごく重要だなっていうのは思ってて、
あれは光を止めるのパンフは買えるのか、あ、
まだ売ってます、ぜひあのオンラインショップ、チケット購入ページのオンラインショップからあの購入いただけるので、ぜひあの光を止めるの制作のストーリーを、
うん、
あの細かく書いたりとか、あと工藤雄二郎さんと作ったあとなんかどうだったこうだったって対談した話であるとか、はい、あの書いてます。と脚本もあの本当はこういう風に撮りたかったっていう15分っていう尺にの縛りでめっちゃ削ったりしたんで、
あ、そうなんだ、
そのまんまじゃないんですけど、そう、梶田くんが本来やりたかったものっていうのを載せさせてもらってて、でそれがパンフレットの A 面で、で B 面にその森下くるみさんのフォトエッセイを真似て私のエッセイを書いてます。
あ、なるほど、
いいっすよこれ、読み応えありますよ、あの
嬉しい、
その工藤さんのやつもだし制作ノートもだし、あと、
うん、
あの監督の3人でなんかちゃんとぶつかった跡が文章に残ってるで、
なるほど、ね、
そう、
この企画もそうだし映画もなんかこういう撮り方って多分しばらくできないんじゃないかみたいな状況の中で、どんどん状況変わる中で撮影されて生まれてほやほやのものができたから、
うん、
なんか残さなきゃみたいな気になって、
うん、
なんかもう急遽もう徹夜徹夜みたいな感じで作ったんですよ、そのパンフレット。
はあ、なるほどね。え、これ何部作ったんですか？
ね、60部あって、
はいはいはい、
半分ぐらいまだ残ってるんで
買いましょう皆さん、
ぜひ
買いましょう、
はい
はい、
ルーペズはライブがあったりしないんですか？
ないですね予定ゼロです。ホームページが
すごいけど
ホームページずっとカミングスーンって書いてありますから
まあそうだよな、うん、
あでも新作を 本当もう間もなくニュースできると思います。
それはもう撮ってあるやつ？
はい、もう撮ってあって今ジャケットのデザインとかをしてもらってます。
なるほど、もう光量間近って感じなんですね、はい、いいですね。
そうですね。
なるほど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。